Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。今週は私が担当させていただきます。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。そしてですね、収録の関係で少し前になっちゃうんですけれども、そう、早速なんですけど、日向坂46ハッピースマイルツアー2022無事完走しました。会場にお越しいただいた皆さん、そして配信をご覧になってくださった皆さん、ありがとうございました。このそうですね、2週ぐらい前の時にライブの企画でこんな演出やりたいっていう企画をこのラジオでやらせていただいて、でちょうどなんか影慣れで私がドラゴンボールが好きなんですけど、悟空をねやれたらなっていうメールが来たんですけど、ちょっとここで普通オタが登場しました。お、普通オタが登場しました。茨城県にお住まいの荒垂支店長さんからいただきました。ありがとうございます。少し前になりますが、ハッピースマイルツアー2022の東京公演お疲れ様でした。ありがとうございます。すごい、1日目の影慣れはゆばれたのお二人が担当していましたね。にぶちゃんが余計なことまでのコーナーでリスナーさんからの提案のあったドラゴンボール風でのアナウンスを行っていたことに感動しました。にぶちゃん、実際にお客さんがいる会場でドラゴンボール風にアナウンスをしてみた感想を聞かせてください。これめちゃくちゃ話し合って、最初なんか皆さんこんばんは、日向坂46の金村美久です、にぶあかりですの順番で挨拶しようってなってて、で私はオッソーラにぶあかりで行ってみようって思って、ただこれ金村もオッソーラ金村で行くかっていうの悩んでたんですけど、いやでもまず私が普通に行くことによってにぶちゃんのドラゴンボールが際立つからって金村に言ってくれて、優しい、そう、それでやってくれて、全部その語尾をやっぱドラゴンボール悟空風にするのは難しくて、だからまあ普通に言って最後の最後にこう一言自由なコメントできるんですよ、一番最後に。例えば盛り上がっていくぞーとか、二日目行くぞーとか、だからそこで日向坂のかっこいい姿と可愛い姿を絶対見てくれよなーって言って締めました。もうその時すっごい気持ちよかったです。正直影慣れだけじゃなくて本編でもなんかちょくちょく絶対見てくれよなーって言えたかったぐらい。ところどころに。え、森、え、なんかそれがそのやっぱ歓声、声は出せないので、なんかこう、うわーとか聞こえなかったんですけども、パチパチパチは聞こえたので、嬉しかったですね。でも、その後に結構ファンレターいただいて、余計なことまでの悟空やってたねって本当にいただいて、やっぱ気づいた方には、だから知る人ぞ知るみたいな感じでした。まだこのラジオの存在を知らないけど、会場にいた方とかがね、気づいてて、で、そこからラジオを聞いてみようとかなってくださったら嬉しいですね。でも本当に楽しかったです。そしてそう、前回、私、金村美久と一緒にベルク本社に行かせていただきました。すごかったですよね。本当にお出迎えが本当に豪華だったし、ツイッターの方にも写真が上がっていたと思うんですけど、カップスターの山積みと、ま、本社はそう、すっごい綺麗、出来立てみたいな、新築のマンションぐらい本当に綺麗でしたよね。特大スーパーなので。あれ、いろいろあれだと思うんですけど、すっごい綺麗だったし、スタッフさんがグッズ、日向坂のね、絶対私物のグッズを持ってきてくださって、すごいこういう装飾をね、してくださって、その日、だからベルクさんの商品がいっぱいあって、その日の帰りいただいて、幸せでしたね。帰ってお寿司食べました。え、カップスターも売れてみたい。ねえ、ちょっと思い出した。その話でなんか、そのベルクさんで、店頭に並んだ日に、私たちも見送りがあったんですよ。で、ファンの方が、もうその日に、いや、買ってきたよ、買ってきたよって、いっぱい報告してくださって、本当に。本当に。めっちゃ嬉しかったです。みたいな、近かったんだよっていう方もいたら、車でわざわざ遠くまで行って、買いに行ったんだよって方とかいっぱいいらっしゃったんですけど、でもその中で、普通に、そもそもめちゃくちゃ大量に、こう店頭に並んでるらしくって、あとなんか段ボールで箱でも買えるらしいんですよ。そしたら、なんか私のファンの方が、醤油と味噌味、二つの味じゃないですか、展開が、その金村と私のパッケージの限定が二種類なんですけど、醤油一箱と味噌一箱を買った方がいたんですよ。で、どっちも私のパッケージだと思って。で、開けてみたら、なんか、 醤油が私だっけ、なんだっけ、味噌が金村で私推しなので、ニブちゃんのゲットしたいっていうつもりで買ったらミクちゃんだったよみたいな言われてあえーみたいな、まあまあまあまあまあまあ二人でやってるしなラジオって思ったんですけど、まあそんなこともあるみたいですけど、でもすごい嬉しいですね、めちゃくちゃたくさんの方にね手に取っていただいて、しかもベルクで働いてるお友達いるって覚えてますか、すごいいっぱいレジでピッピしたよって言ってくれました報告してくれて嬉しかったです、ちょっと照れました、並べたよとか言ってくれて嬉しかったです、いっぱい売れるととかね、いっぱい手に取ってくださると嬉しいです。はい、そしてですね、ライブの話に戻るんですけど、次のライブはひなくり2022です。日程は12月17日と18日の2日間で、会場は初の有明アリーナなんですよ。音いいんですか？行ったことないです。距離も近いんですか？いい情報、皆さん、音いいらしいです。有明アリーナ。アリーナで音いいんですね。すごい、楽しみ。東京オリンピックと出来たてほやほやの会場でやらせていただける。じゃあ絶対トイレとかも綺麗ですね。ね、大事大事大事。いや、会場綺麗だ。皆さん楽しみましょうね。はい。そしてそして、12月31日放送の第73回 NHK 紅白歌合戦に私たち日向坂46の出場が決定いたしました。本当に本当にありがとうございます。もう本当に、本当に嬉しいです。もう精一杯。今年でね、4年連続4度目の出場ということで、本当に感謝の気持ちを持って精一杯パフォーマンスが頑張ります。皆さんぜひ見てください。ということで、オープニングはこのぐらいにして、最近私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。テレビでね、パッと流れてきて、あ、この曲好きだって、いや、ずっと知ってたんですよ。なんか懐かしいなって気持ちになったので聞いてください。大事マンブラザーズバンドさんで、それが大事。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
歩こう歩こう、私は原付。
ここからはチャレンジ企画です。2部の一発ギャグを習得しようや。わー、こちらのコーナーはリスナーさんから一発ギャグを募集して、いざという時のために備える企画となっております。実は金村専用のコーナーだったんですね。そう、金村専用のコーナーだったんですけど、私ももうどうしてもやりたくて、企画をお借りしちゃいました。本当にスタッフさんに、私も一発ギャグやりたいですってお伝えしたら、本当に企画になったんですけど、まあ、こちらの企画、メンタルが強くないとやりきれないらしくて、で実はちょっと今朝なんですね、収録段階なので、朝から一発ギャグ、いやでも整えてきてるので今回頑張りたいと思います。それでは最初の一発ギャグはこちらです。宮城県にお住まいのピポチャルさんからいただきました、キャッチフレーズ的一発ギャグです。ドゥンドゥンドゥン、あかりの2分です。そう、プリティー。あ、違う。あ、この曲に合わせるじゃないの。曲に合わせちゃった。ひな祭りの、ごめんなさい。なんてこと。オッケーです。いきますよ。ひな祭りの歌なんだっけ。あかりの2分です。そう、プリティー。ごめん、読まなきゃ読まなきゃちょっと整ってなかったもう一回もう一回気を取り直します。いきますよ、はい、宮城県にお住まいのピポチャルさんからいただきました、キャッチフレーズ的一発ギャグです。あかりの2部です、そうプリティ。ひな祭りのあかりの、すいません、もんもりにの部分に合わせていきます。あかりの2部です、そうプリティちょっとズンズンちゃんがもう、なんか、ズンズンちゃんで、あかりの2部です、そう、プリティみたいな感じでやんなきゃいけないかと思っちゃった。恥ずかしい。いや、でもすごい。ひな祭りの日にやってみようかな。これひな祭りの日にやっていい役ですか？でもキャッチコピーでいいかもしれないです。私キャッチコピーないから。次行こう。ちょっと恥ずかしい。いいですね。茨城県にお住まいのもちもちもちさんからいただきました、
明かりをつけましょう、ニブちゃんに。お花をあげましょう、松田この。こちらは、ニブあかりと松田このがで、二人のフルネームになります。
え？え？ほんとだ！今気づいた！いつかニブちゃんがこのコーナーやるときに、え？やると寝かせていたギャグです。
めっちゃ付け込まれてた、このギャグ。
ニブあかりで、松田このに、お花あげるとこのかになるんだ。
ちょっとびっくりしました今、クオリティ高すぎて。
うまいですね、もちもちもっちーさん。このラジオのリスナーの皆さんってなんかめちゃくちゃ多彩な方が多いんですね。今思いました。
リズムネタ来ました。兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。いつも元気でハキハキ声のニブちゃんには同様のリズムに乗せたギャグがラジオでも伝わりやすいと思ったので考えてみました。
やばい、私この歌わかるかな。
あ、わかりました、いきますよ。
超小超小元気なところ。
あれ、ちょっと待って、これチューリップだ。
超超超超
ちょっと
七針止まれなが
ら。あれ、これチューリップ。もうダメだ。あれあれ、歌を間違えてた。
超小超小元気なところ。
ダメだ。あれって私、蝶ちゃんの歌知らないかも。
私初めて聞きましたよ、その歌。
本当に、本当に。だって、チューリップの歌で歌っちゃった。
ダメだ、ダメだ、ダメだ。
やばい。やばい、朝からもう、笑っちゃって。
あ、わかりますよ、これ。
あ、いけます、いけます。
静岡県にお住まいの猫太郎さんからいただきました。完全に思いつきました。
それでは、
いきます。本当に本当に本当に本当に、あ、いいみょんだ。近すぎちゃってどうしよう。可愛くってどうしよう。にぶー。あかりパニック。
うわー、すごい、めっちゃハマったー。気持ちいい。え、しかもこれ待って。私の話知ってる人かもです。私、あいみょんさんが夢に出てきたんですよ。あれ待って、この話誰にも言ってないかも。あれ
最近言ったのは、あいみょんさんと撮影でスタジオが隣だったっていう夢を見たんですよ。で、その前は、あいみょんさんのライブに行った夢見たんですよ。それ知ってるのかな？だから作ってくださったんだ。
すごい！わかりました。一発ギャグって、リズムゲーなんですね。
でも、チューエイさんとかですよね。富田鈴香がオーディションの時やってたんですよ。ブンブンブブーンってかってやってたんですよ。
はぁ、勉強になるわ。
え？いきます。リズムじゃないやつが来ました。兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。
こんばんは、私たち、呼ばれたコンビです。私が呼ばれたコンビの可愛い方で、こっちが超可愛い方です。
そういうこと。
え、これも一発逆に入るんですか？
やっぱ一発ギャグって奥深いですね。これ自己紹介じゃないですか、これだって。
だから二人のペアでこうなんかどうもーってこう登場してきた時にやるってことですか。やってみたい。うわ、憧れますね。なんかいつか本当に二人で何かね、ライブとかのなんかのコーナーとかだったらやってみたい。あ、音楽以外にも一発ギャグってあるんですね。
リズムネタも、はい、ありがとうございます。東京都にお住まいのおぽしさんからいただきました。童謡をアレンジしました。
どんぐりころころどんぶりどん。
これめっちゃいいですね。シンプル。あの、原付に似たものがある。これは、いい。ちょっと自慢したいけど、なんか今思い出しました。金村がその一発ギャグの企画やって、なんかすっごいニヤニヤしてて、で、なんか私に言ったんだよって。じゃあ教えてよ、教えてよって言ったら教えてくれないで、富田鈴鹿経由でやってくれて、なんか富田になんか耳元でこそこそギャグを教えてたあの姿を思い出しました。私もやろうかな。やっぱリズムがいいかもしれないな。ありがとうございます。
こちら大阪府にお住まいの中が空でもリュックは瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。ミクティの ABCDESG のギャグにニブちゃんも乗っかっていけるように続きを作ったので、
ミクティがそのギャグをかました時にニブちゃんもやってもらえばなと思います。了解です。どうぞ。
A B C D E S G
H I J K 女子高生。わー、登場でね、
え、
二人でペアでやりたい。いい、やっぱ言い方にコツがあるんですね。金村のセスジーみたいな感じで言うから HIJK 女子高生。あ、いいかも。続いて、またまたコラボがやってまいりました。埼玉県にお住まいの福シックスさんからいただきました。ありがとうございます。せっかくなので自己紹介ギャグはいかがでしょうか。ミクティの後にミクティの歩こう歩こう私は原付の後に原付バイクのハンドルを持つの習うんだ。いきますいきます。バンバン。
歩こう歩こう私は原付
ブンブンブンブンブーちゃんです。
あ、いいのかな。ちょっと中英さんのブンブンブンブンをちょっと真似しちゃいました。
え、いいかも。うわあ、そういうことね。私が、だからミキティがそれでやってる間に私は原付バイクのジェスチャーをしながら登場してやるんだ。
え、それめっちゃ恥ずかしい。それちょっと恥ずかしい。
結構目立っちゃう。動きが激しくて。でも私金村と一緒にやるのがいいかもですね。なんか、うん、二人合わせ技みたいなのがなんか。言われたって感じがしていい。いやー、いっぱいありましたね。
まだ
まだあるんですか。もう満足して自分で終わらせちゃった今。ありがとうございます。かわいいやつありがとうございます。あ、かわいい。愛媛県にお住まいの足首くるくるくさんからいただきました。いきます。にらめっこしましょう笑うと負けよアップップさん。
なんかかわいくないかな。
アップップさん。あ、もうちょっと可愛い、あ、ちょっとそうですね。ちょっと今、二部が強かったので、可愛い、可愛くいきます。にらめっこしましょう。笑うと負けよう。アップップさん。よし。
なんか面白くない？
あんまり良くない。やっぱ可愛いの向いてないのかな。でもこれ、ミーグリでやりそう。ミーグリでありそう。プーさんお願い。アップップさんってなりそう。最短でできる。一発ギャグ。お？またまた自己紹介ギャグが来ました。栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。自己紹介一発ギャグです。自己紹介します。ニブあかりです。ニパー。ニブ守護神です。キーパー。ニブもじゃもじゃです。テンパー。アイドルなのに一発ギャグやるニブあかりです。リッパー。
おー、いい。
あの、ニッパー、キーパー、テンパー、リッパーの時にいろんなポージングつけたら良さそう。すごーい。ほんとだ。ゴールキーパーの構えって書いてくださってるから、そこでポーズしてるんだ。キーパー、テンパー、くるくる、リッパー、みたいな感じでやるんだ。すごい腰、スタッフさんの顔、一発ギャグで真剣。で、なんかライブ、そのなんかやっぱこれアイドルになりたての頃に欲しいですね。やっぱよくキャッチコピーは、だから、埼玉県出身のニブあかりですってやるときになんか、ニッパーキーパーとかってやってたらよかったかな。かっ飛ばしすぎ、確かに。確かに。確かに。初期だとかっ飛ばしすぎか。うわ、いいわ。え、めちゃくちゃありましたよ。でも、なんか、なんだかんだ私、長所元気なところが、なんか、私歌がわからなくて。え、だから、長所、長所、元気なところ。ちょっとあれだ、長所の歌がわかんないですよね。だけど、どうしても、長所、元気なところって歌いたくなっちゃう。これが一番面白かったです。間違えちゃったから。でも、うまい。あ、すっごい読んでて気持ちよかったのは、あの、猫太郎さんの、本当に、愛よな、間違すぎちゃってどうしよう。可愛くてどうしよう。ミブ、赤いパニックは、気持ちよかったです、読んでて。使え、ひないで。でも、あいみょんさん以外で、いろんな人が近いって思った時に、言えそうじゃないですか。
ぶつかる、近いみたいな感じになってやるのはありな気がします。それすごいよ。あ、でもやっぱこれだわ、どんぐりころごろどんぶりどんがすごいやっぱスマートっていうか、なんかスマートでした。いや、スマートだったな、どんぐりころごろどんぶりどん。原付的な、はい、歩こう歩こう。私は原付、金村が原付じゃないですか、私はぶりどんでいきます。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいたふつおたを読んでいきます。この番組のふつおたはどこの番組よりも自由なものを目指しています。ですのでしょうもないメールもお待ちしております。お願いします。宮城県にお住まいのそぼろここにあらずさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんはじめまして。はじめまして。私は大学生なのですが、いつも利用している大学の購買の雑誌コーナーにて、なんとにぶちゃんのファースト写真集優しい関係が並んでいるのを発見しました。大学の購買の雑誌コーナーですか。アイドルの写真集が購買に置いてあるところを見たことがなかったのでびっくりするとともにちょっと待ってよ、本棚にいるにぶちゃんを救ってあげたいという気持ちになりました。ですが周りにはお昼のパンや飲み物を買いに来る学生が大勢いる中で、優しい関係を抱えてレジに並ぶことは至難の技です。にぶちゃんどうか僕に勇気をあげてください。ちょっとそぼろさん救ってください。救ってくださいっていうよりも、でもまず大学の購買の雑誌コーナーって普通なんかその週刊少年誌系のなんかそういうのとかのイメージあって、なんか例えばファッション誌とか、そう参考書とか、そうもちろん参考書とかが一番多いと思うので、アイドルの写真集が売ってる大学があるんですね。じゃあその大学の購買のなんかその仕入れの人が私のファンの方なのかな。めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと勇気を出して、頑張って救ってください。お願いします。続いて埼玉県にお住まいのバードフミヤさんって本物ですか。バードフミヤさんからいただきました。ありがとうございます。しかもすごい、だって37歳自営業バードフミヤって書いてあるもん。にぶあかりさんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ドラゴンボール芸人でヤムチャをしているバードフミヤと申します。先日のアイデンティティさんが出演された回とその前の回と2度にわたって私の名前を出していただき誠にありがとうございました。毎週聞いているラジオから、自分の名前が聞こえてきたことに大変驚き、しかし嬉しい気持ちでいっぱいになりました。その時の話になってしまいますが、その際のメールでヤムチャはミクティ推しという一文に対しニブちゃんもといった発言されてましたね。覚えてます。確かに僕はミクティ推しですが、すごい断言してる。日向坂というグループ自体が大好きで、メンバーみんな大好きなので、もちろんニブさんも大好きです。同じ埼玉出身、僕も中学は剣道部でした。そうなんですか。そんな共通点のあるにぶさんのことももちろん応援しておりますので、そこだけは信じていただきたいと思いメールさせていただきました。ちょっと待って、追伸、ちょっと、先日ミクティのミーガリに参加しました。とても幸せな時間でした。ちょっと最後結局ね、結局そうじゃん、結局ミクティじゃん。私のミーガリには来たことないですよ、バードフミヤさん。っていうか、本当になんかラジオのメールで見たことないぐらいの長文と、このなんかもうお手紙みたいな。てか毎週聞いてくださってるんですね。でもそのあれ、私 YouTube 見たんですよ。ひなたん祭を語るだったっけな、なんかバードフミヤさんが、あ、これだこれだこれだこれだこれだ、ヤムチャたちが3回目のひなたん祭 2days を見に行ったので、なんかドラゴンボールにみたいな、あ、そうそう、金村美久はなぜセンターになれたのか。あれ、それ思ったんですよ。推し面を上げているなと思って、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。本当にすごい。でも YouTube でもね、時々ね、日向坂のお話もしてくださってるので嬉しいです。ありがとうございます。いや、まさかメールをいただけると。いや、最後の二言に、結局の気持ちがこもって、結局言いたいことは、ミクティの身売りありがとう。続いて神奈川県にお住まいの3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。にぶさんこんばんは。にぶさんと金村さんのコンビ名、湯葉とレタスが浸透しない件について考えたのですが、3つ問題点を発見しました。確かに、まず1つ目はそれぞれが湯葉とレタスを好きな印象がないこと。確信つかれててやばい。いや確かにね。二つ目は、金村さんにお寿司のイメージがあり、食べ物かぶりが生じていること。確かに。
三つ目は、コンビ名の由来のオチが弱すぎる点です。ちょっと待って、もうオチとか考えないでよ。ここまで言われたら、もうこれ解明かな。あ、でも私、この間チラッと金村に言ったんですよ。やっぱ言われた、どうみたいな。浸透しなくないみたいな。やっぱ二分ミクかなって言ったら、いや、言われたっしょ。みたいに、金村は言ってくれて嬉しくて。いや、でも、本当に正直もう7-3ぐらい、7が2分ミクで3割呼ばれたみたいな、そんな感じなんですよ。いや、これね、良くないと思うんですよね。いや、だから良くないとは思うけどな。いや、でもこの3つなんか本当に的確、着眼点が素晴らしい。あ、解明企画やりますか。いや、やるしかないかな。いやー、いや、ありですね。二人、もし二人でやるってなったら、解明企画というか、なんか言われた、どうするみたいな感じで、二人のコンビ名どうしようみたいな、もう本当に白黒つけようや時代が来ると思いますね。いやー、岩田レタスも好きだけど、シンプルに二分ミクも、こう、ストレートに覚えやすいし好きで、いや、難しいですよね。いや、ほんとこれ痛い。でもこれははっきりさせたいですね。この問題は絶対解決したいです。やるしかないですね。もし本当に2人で収録するってなった時はもうやるしかないです。だからちょっと皆さんその時までお待ちください。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで2部上がりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今週は初めて一発ギャグの企画に私もやりたいと思ってやってみたんですけど、やっぱり感じたことはメンタルが強くなきゃできないんだっていうのと、ミクティと一緒にやりたいなっていうのと、ミクティのジングルはいいなって思う、かわいい、ミクちゃんジングル？何ですか何ですか、一発ギャグジングルですか？あ、これ聞きました。どうですか？東京 FM ミクティって、じゃあ作りたいです。じゃあいつか企画でやりたい企画思いつきました。ニブちゃんのジングルを考えようの企画で、だから東京 FM ミクティじゃなくても、まあ東京 FM ってことくたみたいな感じの、何でもいいので、うん、東京 FM ニブアクリーみたいな感じでもいいので、なんかいろんなリズムでジングル一個作ってみよう企画どうですか。あー、ラップでもありですね。久しぶりの、尺的には10秒ぐらいですかね。長くて10秒、まあ、短くても全然 OK な感じで、ニブのジングルを作ってみよう企画。あー、やったー、やりたいです。いいですね。あ、いいかもしれない。あ、じゃあ皆さん近々もしかしたらあると思うので、ぜひツイッターチェックしてください。お願いします。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはyokei_tfm @yokei_tfm です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字です。フォローもよろしくお願いします。それでは以上、日向坂46の二部あかりでした。オス、オラ、ニブアカリ、本当だ、やる気はあるんだ、本当なんだ、信じてくれ、お願いだ。次回、ニブアカリ、エプロン、ハンキチ、タオルにメモ帳、全部忘れて料理教室に登場、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、滋賀県にお住まいのなめたけ46さんです。ありがとうございました。
今回質問が来ていらっしゃるそうで、何ですか何ですか
出た。ちょっと待って、茨城県にお住まいのあれはどこにあるのさんからいただきました。そうだ、この話しようと思って忘れてた。先日の放送で月と星が踊るミッドナイトのミーグリの3部だけ、ニベちゃんが悟空風にすると約束していましたが、結局、約束は守りましたか？これ守ってたんですよ。本当に悟空が来た時は、うん、なんか例えばおめえあれはどこにあるのっていうのかって言ったりしたんですけど、なんかその日なんかめちゃくちゃお姉さんみたいな格好しちゃってなんかそれで、ね、
容姿外見となんか極伴ってなくて、みんななんかおーみたいな感じになっちゃって、気持ち揺れてたんですけど、なんか苦しくなってきちゃってなんか途中で苦しくなってきちゃって、でもなんか人なんかそんなに多くもなかった。いやでも一番最初の日は多かったんですけど、次くらいから本当に1割ぐらいになっちゃってでなんか私も初日で苦しくなっちゃって、なんかだあ私もミーパンさんみたいにニャーだけでもよかったなーみたいな気持ちになっちゃっていやダメですねそんな気持ちになっちゃって思うんですけどね。いやでも本当に5回来た時はオスとか言うんですけど、多分なんかファンの方も多分困っちゃってですよね。私だけがオスって言って、おめえなんとかって言うんだって言うと、そのファンの方はえどうしよう、自分はありのままで行った方がいいのか、いやこれは私も悟空に合わせなきゃいけないのかみたいな気持ちになっちゃうと思うんですよ。それでその悟空でお願いしますってお願いする人の中の8割ぐらいはなんかドラゴンボールの何かしらキャラクター、何かしらのキャラクターで真似してくださって、ピッコロとかなんかいやそうなんですよ、何か羽織るなりなんなり、この何がしなきゃいけない、ちょっと考えなきゃいけないとこありましたね。私にも責任がありました不発でした。ちょっとニャーニャーにしようかなって思うぐらい本当にニャーいやニャーも大変ですよね。そうですよね。語尾にニャーとかじゃダメなんですか。ニャーしか言っちゃいけない、うわーニャーしか言っちゃいけない大変だまあ試しにでね、楽しかったですし、本当にこのシングルで3部だけっていうのはもう約束したので、残りのミーグリでもお待ちしております自分なりに頑張るのでお待ちしておりますなんか一個入れちょっと調べますね、ネットとか何、それかなんかドラゴンボールのね、なんか何か T シャツでも何なりかね、何か着るっていうのはやっぱじゃ手は必要だったなって私もちょっと反省しましたね。ドラゴンボール関連の何かを身にまとったらきっとねお互い良かったかもしれない目の色もこのカラーコンタクトとか入れて変えなきゃ。はい、そうでしたね。いいちょっと反省しましたので頑張りますはい、ということでオーディまで聞いてくださってありがとうございました。来週もお願いします。オーディー。